暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は地域計画の推進についてというテーマでお送りしていきます。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
農林課の菅原です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回地域計画の推進についてというテーマなんですけれども、はい、そもそも農林課的に言うその地域計画とはどういったものになるのでしょうか。
はい、地域計画は今年度よりスタートした制度になります。これまでの集落地域が抱える人と農地の問題解決のための未来設計図とされていた人農地プランに加え、目標地図を添付したものになります。
今年度からのスタートなんですね。はい、この人と農地の問題とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。
近年全国的に高齢化、人口減少などの人口問題が叫ばれていますが、農業においても同様で、農家さんの高齢化や後継者不足などの問題が深刻な状況にあります。また産業の発展に伴い、工業用地や道路、住宅などへの農地の転用が進み、農地面積は減少傾向にあります。さらに農地があっても農家さんの高齢化によるリタイアや後継者不足によって農地が活用されず、いわゆる耕作放棄地となってしまうケースが多く見受けられるようになりました。農業を取り巻くこのような状況を人と農地の問題と呼びます。
なるほど、確かにそうですよね。高齢化、人口減少っていうところはもう全国的にも、ね、聞くお話ですが、やっぱりこの二戸市でもそうなんですよね。
はい、
そっかそっか、やっぱりこういった問題すごく非常に深刻な内容だと思うんですけれども、これはどうやって解決に向かっていけばいいのでしょうか。
はい、人口問題にも関係しているので、明確な解決手段というものもなく、なかなか難しい問題だと思います。ただ古くから農業というのは地域の結びつきの中で維持されてきたものであり、この人と農地の問題についてはそれぞれの集落地域が一体となって解決していくことが望ましいと考えられます。そこでまずは自らの集落の現状を把握することが必要となりますが、農林水産省では各地域において将来的に地域内での農業を誰が担っていくのか、今後リタイアが見込まれる農地をどうしていくのかなど話し合いを行っていただき、それをまとめた成果を人農地プランとして地域内で共有していくことをこれまで推進してきました。また今年度からは目標地図の作成も行い、課題解決に一緒に取り組む体制を強化しています。
そうですよね、やっぱり人口問題っていうと、ね、地域の皆さんだけでどうにかできることではないですからね。確かに、その地域の結びつきだったりとか、改めて協力して、取り組んでいくっていうことが大切なんですね。
はい、
プラン内容とはこちらはどのようなものなのでしょうか。
はい、 プランにはまず今後の地域の中心となる経営体として地域内の農業をリードしていくと思われる農家さんのリストがあります。その農家さんの情報として現在どのような作物をどれぐらいの規模で生産していて今後はどのように生産拡大を考えているか後継者はいるかなどが記載されています。その他にも今後高齢などにより農家を続けていくことが難しい方そしてその方の所有している農地の情報などが記載されます。この情報をもとに現在または将来的に耕作放棄地となってしまうことが見込まれる農地を把握するようにします。そしてそこから農家の皆さんが考えた今後この地域がどのような作物を中心に生産していくのかどのようにして後継者や新たに農家を始める人を確保していくかなどの方向性を記載していくというものになっています。
なるほど、まあ、確かにそうですよね。まあ、将来的にそのいわゆる耕作放棄地となってしまうことが見込まれる農地っていうのも、ね、あると思うのでそういったところの把握からさらに、まあ、今後どうしていくかっていうことをしっかり決めていく必要があるんですね。
はい。
まあ、二戸市でもこのプラン作成しているのでしょうか。
はい。現在各市町村の計画策定期間は二戸市では平成24年度に市内の全域を旧町村単位で分類したプランを作成し現在は福岡地域、石切どころ地域、三佐台地域、苫前地域、五辺地地域、金田一地域、浄法寺地域の7地域のプランがあります。令和2年度にはこのプランの更新を行っておりアンケート調査の実施各地区における農地の状況を地図に落として地域ごとに話し合いの場を持ってもらいプランの実質化を図っていただきました。今後はこのプランを推進するとともに各地区における中心経営体への集積を進めていくことが重要となってきます。先ほど人と農地の問題について触れましたが二戸市においても同様で市内の農家のうち7割強が60歳以上の方となっており高齢化や後継者不足が深刻な状況になっています。また市内の耕作放棄地は441ヘクタールもありますが田畑の面積である高地面積が4450ヘクタールですので 10% の面積になります。ヘクタールという単位は馴染みのない方がいると思いますがグラウンドの野球のグラウンドの広さがだいたい1ヘクタールなので非常に多くの農地が活用されていない状況にあることがわかります。
そうなんですね。野球のグラウンドがだいたい1ヘクタール、
はい、
ってなるともうかなりですね、
はい、
ちなみにその、まあ、市内の耕作放棄地441ヘクタールっていうことなんですけどこれってなんか、まあ、例えばどのぐらいの大きさっていうのを分かったりするんですか。
二戸市の面積にすると二戸の面積が4万2040ヘクタールなので、うん、東京ディズニーリゾート、うん、ランドとシー合わせた面積がだいたい100ヘクタールあるようなんですけれども、うん、市内の耕作放棄地が441ヘクタールなのでディズニーリゾート4個分ぐらいになります。
すごいですね。そんなに耕作放棄地って、ね、この市内に存在しているんですね、
はい、
そっか、もうそれだと本当にねよりしっかりと考えていかなきゃいけないなと、うん、はい、感じました、
はい、
そして、まあ、この地域計画なんですけれども、うん、今後これをどのように活用していけばいいのでしょうか。
はい、地域計画については作成して終わりというものではありません。でそのため農家の皆さんも毎年年を重ねていかれますし、家庭環境なども変化してきます。それに伴って農地の状況も変わっていくため、地域計画もそのような変化に対応した形で見直ししていくことが必要になってきます。地域計画の作成のためには地域における定期的な話し合いの場を作ることが重要です。例えば、年に1回程度地域の農家さんの他に農地を持っているけれども農業を営んでいない方などを交えて地域の農業について話し合う機会を設けていただくといいと思います。
そうですね、お話ししていただいた通り、農家の皆さんもね、やっぱり年重ねていったりとか家庭環境っていうのも、ね、これは変化して、まあ、当然のものだと思うので、それに伴って地域の皆さんと一緒にしっかりと考えていく必要があるんですね。
はい、
はい、そしてまだまだお話を聞きたいところなのですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き、地域計画の推進についてお話を伺っていきますので、後半も菅原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
子供が熱を出してしまったのですが、どうしても仕事が休めなくて、こんな時どうすればいいですか？
そんな時は病児保育施設 iHOT をご利用ください。病児保育とは突発的な発熱などによって集団保育ができないお子様を一時的にお預かりし、子育てと就労の両立を支援するものです。病児保育施設 iHOT は長峰の細川小児科クリニックに隣接しています。基本料金は市内の児童であれば1日あたり2,000円、4時間以内1000円です。
それならもしもの時も安心ですね。利用する際はどんな手続きをすればいいのでしょうか。
ご利用にあたっては事前の登録と当日の細川クリニックでの受診が必要となります。登録は二戸市総合福祉センター内の子ども家庭科または iHOT で受け付けています。また予約は iHOT で受け付けています。なお急な利用となった場合についても iHOT までご相談ください。利用料のお支払いや当日の持ち物、その他詳しい情報は二戸市のホームページにも掲載されています。わからないことがあったら子ども家庭科までお気軽にお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今日は地域計画の推進についてというテーマで農林課の菅原さんに様々お話をしていただいています。それでは菅原さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半のところでは、まず地域計画とは何かという問題、そして、まあ、その問題解決に向けての、お話などしていただきましたが、人と農地の問題についてしっかりと話し合うっていうことが重要だっていうことを前半の方で分かったんですけれども、これらの問題をやっぱり地域の人たちだけで解決していくのはちょっと難しいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
はい、 確かに大変だと思います。農地の問題においても、高齢のため農業を続けることができず、農地を借りてくれる人を探しているということがあると思います。そのような農地の貸し借りを手助けする機関として、農地中間管理機構というものがあります。
はい、農地中間管理機構、こちらはどのようなことを行う、機関なのでしょうか。
農地中間管理機構とは、簡単に言うと、農地を貸したいという方と農地を借りたいという方の間に入って、手続きのお手伝いなどを行う信頼できる農地の中間的受け皿です。基本的には農地の貸し借りは貸し手と借り手の当事者間での契約になりますので、それぞれが農業委員会などに出向いて手続きを行ったり、必要書類を集めたりする必要があります。また個人間の口約束というような形で農地の貸し借りを行うと、例えば当事者が亡くなった際に相続人がその権利関係を把握するのが難しくなってきます。そこで農地中間管理機構は、まず農地を貸したいという人から自ら農地を借り入れます。その後、農地を借りて規模拡大したいという方とのマッチングにより、農地を貸し出すという仲介的な役割を担う業務を行っています。お金の貸し借りを行う銀行のように、農地の貸し借りを仲介を行うことから農地バンクとも呼ばれています。
なるほど、そうか、この農地中間管理機構、その手続きの部分もお手伝いしてくれるっていう形になるんですね。はい、農地中間管理機構を通すことでどのようなメリットがあるのでしょうか。
はい、農地の出し手としては、農地の貸し借りの契約が明確になることで、例えば長年農地を貸し出していることで権利関係が曖昧になってしまうことがありませんし、賃料をもらって農地を貸し出している方にとっては、中間管理機構が賃料の徴収と支払い業務を代行しますので、お金を払ってもらえないや、お金の支払いが遅れているが直接言いづらいということがなく、決まった日付に確実に賃料が銀行口座に振り込まれるという形になっています。また農地の借り手にとっても、いろいろな方から農地を借りている人にとっては、賃料の支払い事務も大変な作業になりますが、農地管理機構を活用して契約を行うと、賃料は口座から引き落としになるので、支払いを忘れてしまうということはありません。また、一定の農地を中間管理機構に貸していただいた方には、協力金という形でお金がもらえる場合もありますので、貸し借りを検討している方には、ぜひ活用していただきたいと思います。
なるほど、確かに、まあ、こうやってね、お金が絡んでくることになると、個人間のやり取りではなかなか不安なところもあると思いますので、こういった中間管理機構の方がこういったサポートをしっかりしてくれるんですね。
はい、
実際に中間管理機構を利用する場合はどのようにすればいいのでしょうか。
はい、農地中間管理機構は各県に設置されていますが、岩手県においては盛岡の岩手県農業公社というところが業務を担っています。ただ実際の相談については、市役所の農林課や農業委員会が窓口となって受付しております。例えば、高齢で農作業を続けていくのが難しい、農地を相続したけれども遠くに住んでいるので誰かに農地を貸したいという方、もしくはまとまった農地を借りて規模を拡大していきたい、新たに農業を始めるために農地を探しているという方は、お気軽にご相談していただければと思います。
はい、じゃあまずは市役所の農林課や農業委員会に、はい、 連絡すればいいんですね。
はい、
はい。そしてあの人への支援のところはどうなっているのでしょうか。
はい、地域計画において地域の中心的な経営体として位置づけられた農家さんには規模拡大のために新たに農業機械を購入する際に借り入れたお金の金利分を負担したり国からの補助金を受けられたりします。その他に新たに農業を始めるという新規就農者の方に最長で3年間交付金を支給することによって地域の農業の将来的に担っていくこととなる人材の育成に活用されています。
はい、なるほど。まあ、こういった、まあ、補助も受けられるっていうところで、まあ、やっぱり農家さんすごく助かるんじゃないかなって感じました。でそしてまあこの地域計画にかかるまあ話し合いをするとき、まあ、すごくねしっかり話し合うことが大切だっていうふうに教えていただいたんですけれども、まあ、こういった話し合いするときってどうすればいいのでしょうか。
はい、集落での話し合いにおいては地域の農家さんだけでなく農地を所有しているが農業を行っていない方であったり他の地域で農業を行っていて規模拡大を考えている方など多くの方に参加してもらうことになっています。話し合いでは地域の農業委員さんなどが進行役になって集落の地図を広げながら今後も自分が耕作していく農地、誰かに借りてもらいたい農地などそれぞれ色塗りを行うことで集落の現状を把握します。その他農家の皆さんには今後の農地の活用見込みについてアンケート調査をお願いすることもあると思いますのでその際はご協力のほどよろしくお願いします。
なるほど。そっか、その、ま、地図広げながらしっかり確認したりっていうこともしていくんですね。
はい、
はい。じゃあぜひ最後の方にお話ししていただきましたアンケート調査の、際には関係している皆さんぜひご協力をよろしくお願いいたします。さあそれではここまでお話を聞いてきましたがあっという間にちょっとエンディングのお時間が近づいてきました。おしまいに、ラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今回人と農地の問題についてお話しさせていただきましたが皆さんのお住まいの集落において耕作放棄地の存在を気にかけている方もいらっしゃると思います。また各農家さんにおいても高齢で農業を続けていくのが難しいけれども自分の農地を任せられる人も見当たらないなど問題を抱えている方は少なくないと思います。まずはそのような問題を持ち寄って地域の皆さんで共有し行動に移していくことが解決への第一歩です。皆さんで積極的に地域の農業を考える機会を持ち地域計画をより良いものに見直していくようにしましょう。
はい、そうですね。やっぱり個人個人で考えていることはあっても、ね、それを一人でっていうのは難しいと思いますので、
はい、
ぜひ、地域の皆さん、農家さんと一緒になって考えていただければと思います。ということで今回は地域計画の推進について二戸市役所農林課の菅原さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は地域計画の推進についてというテーマで農林課の菅原さんにお話をしていただきました。改めて地域計画とは今年度よりスタートした制度でこれまでの集落・地域が抱える人と農地の問題解決のための未来の設計図とされていた人・農地プランに加え目標地図を添付したものです。農業においても農家さんの高齢化や後継者不足などの問題が深刻な状況にあり、また産業の発展に伴い工業用地や道路・住宅などへの農地の転用が進み農地面積は減少傾向にあります。
さらに農地があっても農家さんの高齢化によるリタイアや後継者不足によって農地が活用されず、いわゆる耕作放棄地となってしまうケースも多くなっています。これらの問題を解決するために、まずは自らの集落の現状を把握することが必要となります。農林水産省では各地域において将来的に地域内での農業を誰が担っていくのか、今後リタイアが見込まれる農地をどうしていくのかなどを話し合っていただき、それをまとめた成果を人農地プランとして地域内で共有していくことを推進してきたということです。今年度からは目標地図の作成も行い、課題解決に一緒に取り組む体制を強化しています。プランにはまず今後の地域の中心となる経営体として地域内の農業をリードしていくと思われる農家さんのリストがあります。また今後高齢などにより農家を続けていくことが難しい方、そしてその方の所有している農地の情報などが掲載されています。この情報をもとに現在または将来的に耕作放棄地となってしまうことが見込まれる農地を把握するようにします。各市町村の計画策定期間は、二戸市では平成24年度に市内の全域を旧町村単位で分類したプランを作成し、現在福岡地域、石切どころ地域、二佐台地域、苫井地域、五辺地地域、錦帯地地域、上坊寺地域の7地域のプランがあります。今後はこのプランを推進するとともに、各地域における中心経営体への集積を進めていくことが重要となります。農地の貸し借りを手助けする機関として農地中間管理機構というものがあります。農地中間管理機構とは、農地を貸したいという方と農地を借りたいという方の間に入って手続きのお手伝いなどを行う信頼できる農地の中間的受け皿です。農地中間管理機構は各県に設置されていますが、岩手県においては盛岡の岩手県農業公社というところが業務を担っています。実際の相談については市役所の農林課や農業委員会が窓口となって受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。今後の地域の農業をより良くしていくために地域計画を見直してみましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。